先ほどご一緒に歌いました賛美歌21の449番は、キリストの十字架による救いを力強く歌った賛美歌です。賛美歌の中でも広く知られているものの一つですが、その歌詞はかなり分かりにくいのではないでしょうか。例えば一節の歌詞は、千歳のお祝いを我が身を囲め、逆れし脇の血潮と水に、罪も汚れも洗い清めよとなっています。これは聖書の内容を知らない人にとっては全くわからない言葉かもしれません。千歳の岩とは、キリストの十字架による救いを千年の年月が経っても壊れない堅固な岩に例えた言葉です。旧約聖書では神様の救いを岩に例えることがありました。例えば詩篇の94編の22節には、私の神は酒どころとなり岩となってくださいますと歌われています。詩篇の94編の22節です。ダビデが王になる前にサウル王によって命を狙われていた時に、荒れ野の中の岩の洞穴に身を隠したことなどから、岩は救いの場所を表す言葉となりました。さらに古くはイスラエルの人々がエジプトを脱出して荒れ野の旅をしていた時に、神の奇跡によって岩から水が湧き出て人々が渇きを癒すことができたことがありました。そのことも岩が救いを表すイメージとなった理由かもしれません。逆れし脇の血潮と水という言い方は、十字架の上で死んだキリストの脇腹を兵士が槍で刺した時に、すぐ血と水とが流れ出たというヨハネによる福音書の19章34節の記述に基づいています。このヨハネによる福音書19章34節の記述は、キリストの肉体が確かに十字架上で死んだという事実を表現しています。しかしそれだけではなく、血潮と水というのは旧約聖書の食材の捧げ物において、生き贄の動物の血が罪や汚れの清めのために用いられたこと、また新約聖書の洗礼者ヨハネがヨルダン川で罪の許しの印である洗礼を授けていたことを思い起こさせます。ですから血潮と水というのは、キリストの十字架の上の犠牲に人間の罪や汚れを洗い清める効力があるということを象徴的に表しているのであります。そこで福音書を記したヨハネは、すぐ血と水とが流れ出たというのに数箇所でそれを目撃した者が明かしており、その証は真実であると記しまして、死んだキリストの体から血と水が流れ出たことは、キリストの十字架に罪や汚れを洗い清める力があることを表す大切な真実であるということを証言しています。そこでこの賛美歌では、逆れし脇の血潮と水に罪も汚れも洗い清めよと歌われているのです。この賛美歌は英語の賛美歌の中で最初に日本語に翻訳された歌の一つであるそうです。私たち日本キリスト教会のルーツである横浜海岸教会で1874年に作られた 教えの歌という賛美歌集にこの歌が含まれています。でその歌詞は、我たる岩や我を囲めな、咲きたる脇の水又血潮、罪も汚れも清く洗えよという、今とは少し違う翻訳だったそうです。で元の英語の歌詞の歌い出しを文字通りに翻訳しますと、私のために割れた古い岩よ、私自身をあなたの中に隠れさせてください。 Rock of Ages cleft for me, Let me hide myself in thee という言葉ですから、この割れたる岩屋という古い歌詞も英語の歌詞の意味を伝えようとした苦心の作であるということがわかります。そして今から120年前に出版された1903年版の賛美歌ではほとんど現在の翻訳と同じ歌詞となり、それが1938年版、1954年版、そして1997年に出版された賛美歌21でも受け継がれてきました。賛美歌21ではそれまでの文語の歌詞が口語に変えられた賛美歌も少なくないのですが、この千歳の岩よという賛美歌は古い文語の歌詞のまま収録されています。それは先ほどもお話ししましたように、この賛美歌が最初に日本語に翻訳された英語の賛美歌の一つであるので、いわば記念碑のような賛美歌として古い歌詞のまま歌われているという事情があるのでしょう。しかしそれだけでなく、時代が変わっても変わることのないキリストの十字架の救いを、千歳の岩よという歌詞が教会に集う人々の心に深く浸透しているからでもあるのでしょう。この賛美歌の歌詞を書いたオーガスタス・トップレディというイギリスの牧師は1778年に37歳の若さで世を去っています。作者がどのような状況でこの賛美歌の歌詞を書いたのかは分かりませんが、4節の世にあるうちも世を去る時も、知らぬ黄泉にも裁きの日にも、千歳の岩よ我が身を囲めという歌詞は、この地上の人生の終わりが近いことを実感している人にとってキリストの十字架の救いを確信させる力強い言葉であります。キリストの十字架の救いとは実に不思議な教えです。ある人はキリストの十字架の話を聞いても全く自分に関係のないこととしか感じられません。しかしある人はキリストの十字架の話を聞いたときに、これこそ自分にとって救いとなる教えだと感じます。その違いはどこから来るのか、私たち人間には分かりません。不思議なことに、いつの時代でもキリストが十字架について死んだことが私たち人間の罪を償うためであり、それは他ならぬ私の救いのためでもあったと信じる人たちがいます。そのことをすぐに信じる人もいますし、時間をかけてだんだんと信じるようになる人もいます。どちらが良いかは一概に言うことができません。すぐに信じてもやがて信じる気持ちが動揺する人もいるからです。ガラテヤ教会の信徒たちはキリストの十字架の話を聞いてすぐに信じたようなのです。しかしその信仰は揺れ動いて不安定なものになっていました。パウロの後からガラテヤの諸教会に来た伝道師たちが キリストを信じるだけでなく、旧約聖書の律法で定められた割礼の儀式を受けなければ完全な救いは得られないと教えたことが原因でした。割礼とはユダヤ人が神の民であることの印に男性のペニスを包む皮を切る儀式です。通常は旧約聖書の創世記17章12節とレビ記12章3節の規定に従って生まれてから8日目に行われました。またユダヤ人以外の人がユダヤ教に改宗する場合には大人であってもなされました。現代の私たちであれば割礼の儀式を受けなければ完全な救いを得られないと教えるような人がいたとしても、そんなバカなことはないと考えて受け入れないでしょう。しかし新約聖書の時代にはキリスト教はまだユダヤ教の中の一つの派のように人々から見られていました。ですからキリスト教会の信徒たち自身の中にも自分たちの信仰がユダヤ教の信仰とどのように違うのか分かっていない人たちがかなりいたのでしょう。割礼の儀式を受けなければ完全な救いは得られないという教えを聞いて深く考えることなくそうなんだと思った信徒たちがいたとしても、それは不思議ではありません。そのような信仰の動揺をしている信徒たちに対してパウロは喝を入れるようにして、本日の聖書の箇所の最初の一節で、ああ物分かりの悪いガラティアの人たち、誰があなた方を惑わしたのかと書いています。物分かりの悪いと翻訳されているアノエートスというギリシャ語は日本語で愚かなと翻訳されたり、英語でフーリッシュと翻訳されたりしています。それも正しい翻訳なんですが、私はあるアメリカの研究者が深く考えないという意味の unthinking と翻訳しているのが良いと思います。なぜならパウロはガラテア地方の主教会の信徒たちのいわゆる知的なレベルを問題にしているのではなくて、間違った教えを聞いたときに深く考えないでそれになびいてしまう資料の浅さを問題にしているからです。また惑わしたと翻訳されたバスカイノーというギリシャ語は悪意を持って見ることによって悪い影響を及ぼすとか魔法をかけるというニュアンスの言葉です。おそらくパウロと違うことを教えたユダヤ教的な伝道師たちはガラテヤ教会の信徒たちがキリストを信じる信仰によって救われたのを見て、それを邪魔してやろうと悪意を抱き、それだけではダメですよ、律法で定められた割礼の儀式を受けなければ完全な救いを得られませんよということを、いわば魔法をかけるようにして吹き込んだのでしょう。そしてキリストの福音とは何かということを十分に理解していなかった信徒たちは誤った教えを吹き込まれて、その影響を受けてしまったのです。一節の後半でパウロは目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきり示されたではないかと信徒たちに語りかけています。これは文字通りにとりますと、信徒たちが神秘的な幻を見て十字架につけられたキリストの姿を見たということのように聞こえます。しかしパウロの言っているのはそういうことではないのでしょう。むしろパウロがキリストの十字架の救いを 聖霊の力によって生き生きと述べ伝えたので、人々はパウロの説教によって自分たちの救いのために十字架につけられたキリストをはっきりと示されたということなのでしょう。パウロはコリントの町でキリストの十字架を述べ伝えた時にも、人間的な知恵ではなくて聖霊の力によって語りました。十字架につけられたキリストは聖霊の力によって語られる説教を通して聞く人にはっきりと示されるのであります。そして十字架につけられたキリストの救いもまた聖霊の働きによって聞く人に伝達されるのです。二節でパウロは、あなた方に一つだけ確かめたい、あなた方が霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも福音を聞いて信じたからですかと信徒たちに問いかけています。霊を受けたというのは聖霊を受けたということです。つまり聖霊を受けてキリストの救いを経験したということです。これがどのような具体的な経験のことを言っているのかは分かりません。聖霊を受けたと言いますと、何か劇的な改心の経験があったというような印象を受けます。しかしパウロがここで言っていることは必ずしもそうではないかもしれません。使徒言行録の13章の48節にはガラテア地方の一つであるピシデア州のアンティオキアでパウロが説教したときに、異邦人たちはこれを聞いて喜び、主の言葉を賛美した、そして永遠の命を得るように定められている人は皆信仰に入ったと記されています。この記述によりますと、劇的な改心があったというよりは、パウロの説教を聞いた人たちの中に素直に喜んでキリストを信じた人たちがいたという印象を受けます。ですから霊を受けたといっても劇的な改心によってではなくて、素直に信じることによって神の霊、キリストの霊である聖霊を受けたということなのでしょう。そしてパウロはガラテア教会の信徒たちが聖霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも福音を聞いて信じたからですかと問いかけています。律法を行ったからですかというのは、より詳しく言いますと、律法に従って割礼の儀式を受けたからですかということでしょう。福音を聞いて信じたからですかとは、福音を聞くことによって信仰が呼び起こされたということです。パウロはローマの信徒の手紙の10章17節で、実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのですと記しています。キリストの福音を聞かなければキリストを信じることは始まりません。当たり前のことのようですが、聞くということはとても大切なことなのです。そしてパウロはこの問いかけによって、聖霊を受けたのはもちろん律法を行ったからではなく福音を聞いて信じたからですという答えを期待しているのです。聖霊を受けたのが福音を聞いて信じたからであるならば、今さら割礼の儀式を受けることによって完全な救いを得ようとするのもおかしなことです。そこでパウロは畳みかけるようにして3節で、あなた方はそれほど物分かりが悪く、霊によって始めたのに肉によって仕上げようとするのですかと問いかけています。肉によって仕上げようとするのですかとは、割礼という肉体に傷をつける儀式によって キリストの救いを仕上げようとするのですかという意味です。で、本日の聖書の箇所は、割礼という儀式を受けるかどうかという問題に限って考えれば、現代の私たちにはあまり関係のないことのように聞こえます。しかしパウロは、この手紙の5章の3節で、割礼を受ける人すべてにもう一度はっきり言います。そういう人は、律法全体を行う義務があるのです、と述べています。この手紙の5章の3節のところです。で、律法全体を行うと言いますと、当然、モーセの実戒のような倫理的な規定を守ることも含みます。つまり、律法の規定を行うことによって完全な救いを得ようとすれば、実戒をも完全に守らなければならないことになります。そして、それは私たち罪ある人間にはできないことですから、私たちは完全な救いを受けることはできないという結論になってしまいます。で、そうしますと、この地上の人生においてはもちろん、終わりの日にも完全な救いを受けることはできず、むしろ最後の審判によって裁かれて滅びるしかないということになってしまうのです。で、これが霊によって始めたのに、肉によって仕上げようとすることの悲惨な結果です。ですから、パウロの言葉を借りるならば、霊によって始めたのだから、霊によって仕上げようとするというのが、クリスチャンの正しい信仰生活のあり方だということになります。パウロは、この手紙の5章の22節のところで、聖霊が人間の心や生活の中に働いて、生み出すものについて書いています。それは、5章の22節によりますと、愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制ですとあります。このような良い行いや良い心は、人間の古い自我の働きによってではなくて、聖霊の働きによって可能になります。ですから、クリスチャンの生活の中で聖霊を受け続けることはとても大切なことなのです。そして、聖霊を受け続けるために必要なことは、イエス・キリストと常に新しく出会っていくということです。毎週の教会の礼拝において、また日々の家での祈りにおいて、私たちの救いのために十字架について死んで復活をしてくださったキリストと常に新しく出会って、キリストの救いを受け続けることが大切なのであります。で、この後で言うと賛美歌21の449番の3節の歌詞にありますように、十字架の他に頼む影なき、わびしき我を憐れみたまえ、見救いなくば生くるすべなし、というそのような気持ちをいつも持ってキリストの救いを受け続けてこの地上の人生を歩んで参りたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、誠に私たちは律法を行うことによって神様に義と認められ救いを受けようとするならば、律法を行うことができないという自覚のみ生じて滅びるしかないものであります。けれども神様は律法を行うことによって救われるという道ではなくて、イエス・キリストの十字架を信じてそれによって罪許され、聖霊をいただいて 清められ導かれるという新しい救いの道を私たちに与えてくださいました。私たちはイエス・キリストを信じ始めたその時にこの聖霊の導きをいただいています。そしてまた日々の歩みの中でも聖霊の導きをいただくことなしには前に向かって進むことのできないものです。しかし私たちはしばしば自分の古い自我の力に頼って何事かを成し遂げようとしたり、また良い行いができると勘違いをしてしまうような愚かなものです。神様、私たちは神様の戒めの律法の言葉を心に留めますが、それによって救われるのではなくて、キリストの十字架によって救われ、そして聖霊の導きによって神様の喜ばれる道を歩むことができるという、この救いの福音を忘れずに生活していきたいと思います。どうぞ日々私たちを聖霊によってお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。